皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は終わりなき改善への精神です。今日も南信州富山郷におります。台風の余波ですごく水の量が多くてですね、川辺に行きますと川の音しか入れないかもしれないんで、ちょっと離れたとこから収録しておりますが、川の音入ってるんじゃないかなと思います。さてさてですね、なんか最近になりましてもうこの今年度も後半なんですけども、いろんなところで焦りが出てきてるのを感じます。まあ日本の政治はもちろんですけれども、まあ民間企業もですね、まあ中国のこととか、まあいろいろありますし、それから中国も政権交代ですし、アメリカも選挙ですね。ヨーロッパはまあスペインの問題どうするかで相当今揉めておりまして、まああちこちその事態がなかなか容易に解決しないということでですね、焦りが出てきている感じがするんですね。やはり我々ここで少し大きなところから物事を見直さないと難しいんじゃないかと思うんです。いわゆる相互の不信感というのもかなり高まっておりますしね。ですからこのままなんかその一つ政策があれば物事が良くなるというものでもないんじゃないかなというふうに思っております。それでつくづく考えておりますとですね、いわゆるこの市場原理というものがこの30年ぐらい日本と世界で急速に出てきたわけですが、まあそれが完全に行き詰まっていることは間違いないと思うんですね。で、市場原理とよく一言で言いますけども、まあその一番の根幹のエネルギーは何かっていうと、例えば市場原理がエンジンだとしたら、このエンジンに入れる油はどんな種類なのかっていうと、まあこれがその、まあ剥き出しの欲望なんですね。剥き出しの我欲、自分さえ良ければという剥き出しの我欲がですね、実はその市場原理の一番の原動力なんです。もうみんな人のこと考えない。まあ未来のことも考えない。自分のことだけ考えて行動すると、実は世界を不思議なことに最適状態に保たれるというですね、非常に怪しげな理論がありましてですね。で、この理論にのっとって、まあとにかくみんな剥き出しの我欲を出してくる。でもこれ剥き出しの我欲がいきなりそのみんな出てくるとですね、当然のことながら奪い合いとなって爆発して終わってしまいますので、この剥き出しの我欲をですね、コントロールしながら燃やしていくんですね。言ってみればガソリンに火をつければいきなり爆発しますけれども、まあそれを少しずつエンジンのシリンダーの中に入れて燃やせばですね、回転エネルギーが出てくるわけです。ですからまあ、エンジンっていうのはですね、コントロールしながら少しずつエネルギーを燃やして、そしてその人間に役に立つ力を取り出す場所なわけですね。市場原理でこれ考えてみますと、いわゆるその剥き出しの我欲というものがあって、で、これがエンジンに入れる油、燃料だとしたら、エンジンそのものは市場メカニズムなんですね。市場メカニズムというものがいわばエンジンで、これにその剥き出しの我欲を入れますとですね、まあそれが爆発することなく、回転エネルギーというんでしょうか、運動エネルギーとなって我々の役に立つ。まあこういう一応建前でやってますのが市場原理なんですね。しかし、実際にこの30年振り返ってみると、87年のブラックマンデーから始まって、97年のアジア危機、98年のロシア危機、そして2000年の IT バブル崩壊、さらに2006年の、サブプライム危機、2007年のリーマンショックとですね、もうこのエンジンがですね、我欲のコントロールに失敗して大爆発することがですね、何度も続いてて、で、今申し上げたように、リーマンショックがですね、本当に巨大な爆発で、もうあれで世界のいわゆる市場メカニズムは崩壊してしまったわけですね。福島第一原子力発電所と同じ状態に今なってるわけです。だからどう考えてもこの現実を見るとですね、その人間の剥き出しの我欲を安全にコントロールして、そしてエネルギーを取り出す、運動エネルギーを取り出すってことは実質的に不可能だってことよくわかると思うんですね。いつ何時どう爆発するかわからなくて、やはり我々はですね、剥き出しの我欲というものをコントロールすることはできないんじゃないかと思うんです。で、同時にその会社っていうものを考えますとね、やはり会社もですね、30年ぐらい前から社員、役員、そして株主の剥き出しの我欲というものをですね、やっぱりそのエネルギーとして変えて運動するように変わっていったわけですね。ですから 例えば成果給の導入とかですね、役員の給料をべらぼうに高くするとかですね、あるいはなんか会社をすぐ売ったり買ったりするとか、業績悪いからすぐにクビにするとかですね、言ってみればこう死に物狂いっていうんでしょうか、人間が退化する形でむき出しの我欲をですね、もうそのままこう表に出してきて、そして会社を動かす。でそのエンジンに相当するものがコーポレートガバナンスなんですね。コーポレートガバナンスっていうのはだからその裏っ側にですね、むき出しの我欲をですねどんどん発散させる役職員あるいは株主がいるっていうことを前提に成り立ってるわけですね。でもこれはやっぱ機能しないんですね。特にこのリーマンショックの前後から起きているアメリカの大手金融機関、ヨーロッパのイギリスの大手金融機関のもう数限りないこの不祥事と申しますか、不正を見るとですね、まあ、世界で一番コーポレートガバナンスが厳しいはずの組織におきましても、もうそのコントロールなんかほとんど不可能だということはよくわかると思うんですね。で、もともとですね、むき出しの我欲っていうのは、ある部分、生物がその根源的な部分として持ってるわけですね。しかし普通はその上にですね、様々な教養やもっとレベルの高い欲求というものがそこに乗っていまして、むき出しの我欲というのはですね、基本的にはこう出てこないようになってるわけです。しかしその隠れて出てこないものにですね、いきなりこの取り出して、それを大きくですね、拡大させて、世の中に使おうっていうのが、まあ、あの市場原理ですね。市場メカニズムやコーポレートガバナンスで、本来小さく隠れてるべきはずのものを、まあ、大きく拡大して大々的に使ったわけですね。で、失敗したわけですね。なんかこれって原子力発電所によく似てる感じがするんです。元素の崩壊のエネルギーというのは、それはもうどんな元素でも常に持ってますから、いつもなんかこう崩壊ってなことを進んでるんですが、まあそれをあえてですね、あの人工的にむちゃくちゃその激しく起こさせるのが原子力発電所ですとか原爆ですよね。で、それをまさに破壊のエネルギーに使うのが原爆ですが、まあこれをコントロールして、少しずつその爆発させて、そしてその運動エネルギーを取り出そうっていうのが原子力発電所ですよね。ですからこの、剥き出しの我欲で、隠されていた剥き出しの我欲を表にぐっと引っ張り出して、それでその世の中を動かすためのエネルギーを市場メカニズムとして取り出す、あるいはコーポレートガバナンスとして取り出すというのと同じようにですね、元素の持っている崩壊のエネルギーをですね、一気に取り出して、まあそれを破壊、あるいはその、産業の生活のエネルギーに変えようというのが、原爆であり原子力発電所なんですね。まあ原爆のはとにかくですね破壊ですから、まあそれは破壊しかないんですけども、原子力発電一つ取ってみてもですね、これも無理なんですよね。例えばあの国会の事故調査報告書を読むとよくわかりますけれども、核使用済み燃料プールがですね核爆発した可能性があるわけですね。それについてこう推定が書いてあって、おそらく最初の水素爆発でその燃料プールに置いてある使用済み燃料棒がですね一気に動いてしまったと。でその燃料棒の間隔が縮まってしまった、これでその、まあ、核爆発を起こしたんじゃないかということが書いてありますね。でその3号機のプール、なんであんなにですね核あの爆発以降猛烈な水蒸気が上がるのか、あ、ね、そんなに激しくあの熱くなかったはずの使用済み燃料プールでなんであんなに一気に水蒸気が出てくるのか、いやそれはあそこで核爆発して改めて凄まじい崩壊の熱が出たからじゃないかと、まあそういうことを、まあ、匂わせて書いてありますよね。で今の我々っていうのはその使用済み燃料プールは絶対臨界しないという発想でこれ動いてるんですが、使用済み燃料プールが臨界しちゃった、核爆発を起こしちゃったってことはもうこれお手上げだってことですよね。使用済み燃料プールが爆発しちゃったらですね、もうこれどうにもならないですよね。あれ全部露天に置いたんですから。ですから今の我々はこれからちょうどその戦争終わった時と同じでですね、米ソの冷戦があっていつ核爆発が核爆弾が落ちるかわからない、あるいはもうあちこちで核実験やっていて放射性物質が撒き散らされていた、いつこれが地球の破局に至るかわからない、そういうとてつもなく危ない時期を過ごすわけですが、実は今の我々も同じなんですね。もちろんイスラエルがいつ核爆弾を使うのかというのはもうこれ目の前の問題としてみんな世界中は緊張してるんですが、それを含めてですね、使用済み燃料プールがもう一回あれ爆発したらどうするんだろうと。例えば使用済み燃料プールの燃料棒を置いてあるそのラックがですね、腐食して燃料棒が倒れたと。あるいはですね、上からなんか物を落っことして燃料棒が倒れた。で、距離が縮まって臨界したらどうするんだろうと。まあ、そしたら露天ですからね、大爆発を起こすわけですよね。この3号機の爆発のように。 まあ、そういうことがこう危機が目の前にこう迫ってるわけですね。ですからどう考えてもその本来表に出すべきではないエネルギー、まあ、元素の崩壊のエネルギーとかですね、あるいはその人間のそのまあむき出しの我欲、こんなものをですね無理やり引っ張り出してですね制御しようということ自身がですね、やっぱりこれは不可能なことなんだと我々はもうはっきり言っていいんじゃないんでしょうか。だから例えば今どうしてですね経済が立ち直らないのか、政治が立ち直らないのかというと、これはっきりしていると思うんですね。やっぱりこれですね、やってる人自身が未来のことよりも世の中の進化生成発展のことよりも目の前のとにかく数字を黒字にしてリターンをなるべく出すこと、そのためならどんな方法でも取ってしまえというね、非常にですね間違ったやり方をしているからおかしくなると思うんですね。で、私はどうも見てるとですね、政治においておけるこのむき出しの我欲を使ったその政治システムがなんか小選挙区制度じゃないかなって感じがするんです。小選挙区制度になるとですね、もうとにかく政策の継続性なんかほとんど関係なくて、しかもそのプラス面よりもマイナス面を強調して選挙をやると、なんかどっかから来たね、全然知らない人でもあれ当選しちゃうんですよね。ですから結局その選挙に当選するっていうことが非常にある意味で大変になってきて、従来のような精度か合わせのとかですね、あるいは長期間にわたっていろいろ調整をしていくっていうような地味な政治活動をやってると当選しなくなるわけですよね。ですからこの小選挙区制度というのはふと考えてみると、とにかく俺が当選すれさえすればいいんだと、そういうなんか、政治家の持っているむき出しの我欲をですね思いっきり表に出して選挙やるシステムなんじゃないかなという感じがするんです。ですからこの平成の時代は政治も経済も経営もまあこうやってですねむき出しの我欲というものを前面に出して、これをエネルギーとして世の中制御しようとして、そして大失敗をしたと、まあそういうふうになんか言ってしまってもこれはよろしいんじゃないかと思うんですね。ですからもともとですねむき出しの我欲というものを前提として世の中のこと、政治経済経営を考えている限り、これが立ち直るってこと全然ないと思うんですね。そうするとじゃあこのむき出しの我欲をエネルギーに使う前には我々は何をやっていたかです。決してこの大昔からこれを使っているわけじゃないんですね。でその前はですね、まあ日本で言いましたら80年代前半ぐらいまでだと思いますが、それはやっぱり終わりなき改善への精神なんですよ。常にこれがですね、やっぱり世の中の人たちの政治も経済も経営も人々の考える、やっぱりその、エネルギーって言いますかね、本来の活動の理念でありエネルギーだったと思うんですね。例えばその、経営であればですね、いつ新商品を一つも出さないでやってるっていうことは全然改善してないことですね。金がないから物がうまくいかないっていうのは自分たちで考えて行動していないからですよね。あるいはそのいつまでも同じ地域で同じことしかやってないっていうことはやっぱり発展していないっていうことですね。すなわちそれはサボってるって可能性があるわけですよ。いろいろやってこの地域のこれしかできないっていうならともかくですね、何もしないで利権にあぐらをかいてね、甘さえ最後は政府から金もらう形で、まあ利権にあぐらをかいて何もしないということは恥ずかしいことなわけですね。で、それは教育でも医療でも福祉でも生活でも全部そうで、やはり日々向上なんですね。日々向上させて、常にその昨日よりも今日は良く、明日は今日よりも良く、いろんな分野でそうやってこの改善を図っていく、その精神というものが国全体にみなぎっている。これが言ってみれば80年代前半までの日本の本当の良さ、強さだったと思うんですね。政治なんかもですね、長い期間においてですね、まあ、その業界、地域、国全体をいかに改善していくのか、目の前のことにとらわれず、長期的な視点でどう改善していくのか、どういう大きな戦略を取ればいいのか、そういうことを考えてた時代がつい30年前まであったと思うんですね。で、一見するとですね、終わりなき改善の精神というのは、非常に弱い力のように思えるかもしれません。なんかその爆発的にね、燃え上がるそのガソリンみたいなものと違ってですね、まあどっちかというと水車みたいなもので、少しずつ少しずつこう動いているようにしか見えないかもしれませんが、世の中に対する働きっていうのを比べてみると、ちょっと時間が経てば、それは間違いなく終わりなき改善への精神の方がですね、世の中全体を変えていくんですね。この30年見てもわかりますが、そのむき出しの我欲っていうのは、まずその、ルクスポものを考えませんので、当然集中投資が起きるんですね。集中投資が起きればバブルになるし、で、バブルを弾ければ元も子もなくなるわけです。ですから、一極集中だとか、二極分化だとか、 そのむき出しの我欲をですねエネルギーとしてやってるとどうしても日の当たらない部分が出てきます。勝ち負けがものすごく鮮明になってくるんです。だからやがてうまくいかないところがですね全体を覆って全てをぶっ壊してしまう。つまりそれがそのシステムの崩壊ですよね。終わりなき改善への精神というのはなんかそういうね動物的なその欲望みたいなのはあまり表に出てないように見えるんですが、しかし実際にはですね時間とともにあっちも良くなりこっちも良くなりそっちも良くなりそして人も成長しという形でですねやはりこれが本物の右肩上がりが生まれてくるわけですよね。その良き世の中になっていく、良き会社になっていく、良き地域になっていくということが現実に起こるわけであります。ですからやはり私はここでですね今度の次の新しい政治と申しますか、まあ、政治家のやる政治というよりもですね世の中全体ということを考えたときにもう一回このですね本来の原点に戻るべきだと思うんですね。終わりなき改善への精神を持って世の中を動かしていくと皆さんやっぱり幸せをですね実感できるようになると思うんですよ。人の生活でもですねあるいはその子供の成長でもですねあるいは世の中の変化におきましてもね常に今よりもよく今よりもよくどうするのかということを未来思考で考えて行動していく、これが本来の姿なんですね。ですから今我々がですねその物事がうまくいかないって言ってるのは要するにこの目の前のことだけで何かしようと思ってね目の前の利益だけ稼ごうとしてるから未来をなくし、そしてその格差を広げて結局うまくいかない。だからやっぱり世の中のまずリーダー自身がですね本当にその終わりなき改善の精神を持ってこれから世の中を良くしていくんだという思いと行動をどんどん実現させなければいけないと思います。例えば経営の世界で言うと終わりなき改善の精神を持って、まあ、言ってみればね、市場原理というものではなく運営されている世界はどこにあるかといえば、それは間違いなく大抵の中小零細企業ですね。かつてバブルの時代はですね、中小零細企業に、その、むき出しの我欲でやっている会社がたくさんあったと思います。でもバブルが崩壊したら、これほとんど全滅しました。で、一方大企業の方はですね、政治とつるんじゃって、あるいはアメリカの金融や中国なんかとつるんじゃって、むき出しの我欲で相当経営できる環境を整ってしまったんですね。その結果、やっぱりむき出しの我欲しかない人たちが経営者だとか管理者になって、で、今日まだ居座ってますから、崩壊以外の何事も起きないわけですよね。ですから、こういうのを考えてくると、やはり次のその世の中の本来の担い手は、やっぱ中小零細企業の中にたくさんいると思います。そして個人レベルで言ったら、それはたくさんいると思うんですね。むき出しの我欲を表に出さなきゃならないシステムに染まってるからもうねそれしかないという人がほとんどだと思うんですよね。特に日本人の場合は。でも逆に中国人なんかの場合はですねこの30年むき出しの我欲を一気に発散させることができるシステムは大変身の丈に合っていたと思うんです。やはりやっぱそういう世界だよね。中国行きますと元気いいですからね、いろんな意味で。でもやっぱりこれシステムの破壊に崩壊に今至ってきてますね。システム破綻に今直面してきてますでしょ。だから結論は全部同じなんですよ。むき出しの我欲で世の中コントロールしますとね、やっぱりですからここはまず そういうこと分かった、物事の分かったですね、やっぱり中小零細企業の連中は頑張らなきゃいけないし、政治で言いましたらまあ中選挙区制なんですかね、その継続的な政策って言いますか、終わりなき改善の精神というものが実際に政治家を選ぶっていうこのことに生かされてくるものがあるとすると、やはりそれは今で言えば中選挙区制度なんでしょうね。地方の議員の選挙ってのはほとんど中選挙区制ですから、やはりですから地方の議員の中にまともな人が結構いるというのはやっぱそれなりのやっぱシステムに乗ってるから変なのが出てこないっていう部分がやっぱあるんでしょうね。なんか維新の会はですね、なんか候補者の選定を竹中平蔵がやると。だからやっぱりこうむき出しの我欲をですねギラギラたげらしている連中をやっぱり維新の会を選ぶんでしょう。だからこれはやっぱりシステムの崩壊にしかならないと思います。やっぱこれダメですね。ですからまあその私はやっぱこう思ってるんですね。今いきなり慌ててもどうにもならないんで、しかしこれ必ずもシステム崩壊に向かってますから、今のままじゃ全然立ち行かなくなるんで、やっぱりその次を担える人たちをどんどん元気出させて、そしてあっちこっちで仕事を支援していくっていうことが何よりも大事だと思いますね。でやはり終わりなき改善の精神ということを考えると、未来ということをよく考えなければいけません。科学がどう変わるか、技術がどう変わるか、世界情勢がどう変わるか、生活環境とかあるいは人口動態がどう変わるか、これ全部想定した上でですね改善の方向を決めていくということは何よりも大事ですから、やはり未来に対してもっと我々は楽観、ある意味で楽観的に積極的に考えて行動するということが非常に重要になってきます。 剥き出しの我欲をですね、エネルギーとすると、もうそんな話は余計な話ですから、今いくら儲かって、今日のこの政策をどうすればいいかっていう焦りの世界に入ってくるわけですね。これはね、本当に悪循環にしかならないんだろうと思うんですね。まあ、政治の情勢もおそらく年内総選挙だろうと思いますんで、まあ、ちょっと一回の選挙でね、物事が良くなることはないと思いますけども、しかしやっぱりここでですね、何事か想像していくためには、終わりなき改善の精神を持たなければ絶対ダメですから、やはり、剥き出しの我欲は沈めて、終わりなき改善の精神で、再びその世の中を立て直していくと。この原理原則はですね、皆さんぜひ確認しておいてください。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、終わりなき改善への精神ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。